ルカ21章25節から28節。また火と月と星とに印が現れるであろう。そして地上では諸国民が悩み、海と大波とのとどろきにおじなどい、人々は世界に起ころうとすることを思い、恐怖と不安で気絶するであろう。諸々の天体が揺り動かされるからである。その時大いなる力と栄光と思って、人の子が雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。これらのことが起こり始めたら、身を起こし、頭をもたげなさい。あなた方の救いが近づいているのだから。クリスマスの4週間前の日曜日からアドベントが始まります。アドベント、これには到来するという意味があります。誰かとても大切な人がやってくる、それを表す言葉です。そして誰か大切な人が来るということが分かっていたらどうでしょう。私たちはその人を迎えるためにいろいろと準備をしますね。もうすぐ会えるんだと思いますと本当にワクワクし、そのことを楽しみにいたします。ところで日本の庶民の演芸場のことを寄席と言います。寄席ではね、最初に前座と呼ばれる人たちが芸を披露します。最後にその日の主役、これを寄席では真打ちと言うんですけれども、真打ちが登場するんです。人々は前座の芸もそれなりに楽しみますけれども、真打ちの登場を、心待ちにしているわけで、いよいよ真打ちが登場するとなりますと大きな拍手で迎えるのです。これは日本だけじゃないでしょう。アメリカでも他の国でも同じですよね。そういう寄席という演芸だけでなくって、どんな催しでも大体同じです。一番大切な人は最後に登場します。人々はその登場を心待ちにするのです。旧約時代の人々、特にイスラエルの人々は、やがて救い主が来られることを長い間待ち望んできました。イスラエルの人々は最初は土地を持てない遊牧民でした。家畜の群れを追いまして転々としていた。その時代にはすでにその地に住み着いている人たちがいますからね、その人たちとやっぱりトラブルが起こってしまう。で、その後イスラエルの人々は長い間エジプトで奴隷となって苦しめられます。奴隷から解放され、自分たちの土地を持つようになりましたけれども、その場所は強い国々に取り囲まれた場所でした。で、神様はイスラエルを他の民族とは違いまして、信仰の民とするために、神様に耐えらなければ生きていけない、そんな状況にわざと置かれたのですね。で、イスラエルが神様の言葉に聞き従い、神様に信頼している間は国は栄えました。人々は平和を、また繁栄を楽しんだんです。しかし人々が神様の言葉に逆らい、神様よりも軍事ですとか政略、そういうものに耐えるようになったとき、国は分裂する。またアッシリア、バビロンという大帝国がやってきて国を滅ぼしてしまう、そんなことが起こりました。でも神様はイスラエルに回復を約束された。一旦滅びた国がもう一度復活すると約束されたんです。で、その約束の一部はペルシャの時代にバビロンに連れて行かれた人たちが戻ってきた時に成就しています。でもイスラエルは依然としてペルシャの属州の一つです。イスラエルの王となるべき救い主はまだ来ていませんでした。で、時代は変わりまして、ペルシャからローマの時代になりますが、でもイスラエルはまだ独立できないで、ローマの属州の一つ、しかもローマ総督の官邸がエルサレムに置かれていた。 そしてイスラエルのいろんな町々村々にもうローマ兵が至るところにいるという、そんな状態でありましたね。主税人と言われる人たちがローマのために税金を取り立てていましたけれども、信仰深い人たちは救い主の到来、アドベントを待ち望んでいたんです。そして神様はその約束の通り救い主を送ってくださった。それが皆さんクリスマスですね。救い主イエス・キリストはただイスラエルだけの救い主ではありません。全世界の救い主、私たちの救い主です。ですから時が満ちてこの世に来てくださったイエス・キリスト、私たちも心から祝うのです。クリスマスの日にアドベント、これは成就いたしました。ではクリスマスの後、新約時代に生きている私たちはもう待ち望むものは何もないのでしょうか。クリスマスはイエス様が来てくださった、その成就を祝うためだけのものなんでしょうか。そうではありません。イエス・キリストはもう一度来てくださるのです。第二のアドベントが約束されています。クリスマスシーズン、これは救い主イエス・キリストがもう一度世に来てくださるのを待ち望むその時でもあるんです。ではイエス・キリストがもう一度来てくださる、それはどういうことなんでしょうか。それはイエス・キリストが最初に来てくださったこと、クリスマスの時ですね、もう一度来てくださること、再臨の時ですね、この二つを比べてみると分かりやすいと思います。比べてみましょうか。イエス・キリストは最初に来られた時どうでしょう。貧しい姿でおいでになりました。何の力も持たない赤ん坊となって、宮殿ではありません、家畜小屋で、柔らかい布団の敷かれたクリブではありません、むしろ貝羽桶の上に寝かせられたのです。けれども皆さん、もう一度イエス様が来られる時、その時には神の御子としての栄光のお姿を持って、天使たちを従え、今度は力を持っておいでになるのです。2番目に、イエス・キリストが最初においでになった時、救い主のお生まれを知る人は誰もいませんでしたね。もちろんマリア、ヨセフは知っていましたけれども、救い主はベツレヘムで生まれるということは予言されていました。なのにベツレヘムの町の人は誰も救い主が生まれたことを知らなかったのです。世界中の人は救い主の誕生を褒めたたえて、よかった、お祝いして当たり前なのに、救い主の誕生を祝う人は誰もいません。しかしイエス様の再臨の時には違います。主イエス・キリストは誰の目にも分かる形でおいでになります。すべての人がイエス・キリストを見るんです。黙示録の 1-7 にこうあります。見よ、彼は雲に乗ってこられる。すべての人の目、ことに彼を差し通した者たちは彼を仰ぎ見るであろう。また地上の所属は皆彼の上に胸を打って嘆くであろう。しかり、アーメン。イエス・キリストは救い主として世に来られました。二度目に来てくださる時には裁き主、審判者としておいでになる。これが第三番目の比較ですね。で、救いと裁き、これは一体です。この世では常に力のないものが力あるものに苦しめられます。正しいものが悪いものに苦しめられます。で、苦しめられているものが救われるためには、苦しめているものが懲らしめられなければなりませんよね。ですから救いと裁きは一体なんです。テサロニケ2-1-6にこんな言葉があります。すなわち、あなた方を悩ます者には患難をもって報い、悩まされているあなた方には私たちと共に 休息をもって報いてくださるのが神にとって正しいことだからである。神にとって正しいことだからである。これが神様のなさることです。そしてこのことはいつ起こるのでしょうか。イエス・キリストが再び来られるときに実現するのです。神様が世界を裁かれる、恐ろしいことです。ある人が、世の中にこの悪いことがですね、もういくらでもある、そういう現状を嘆きまして、クリスチャンの友人にこう言ったんです。ねえ君、神様がおられるっていうんだったら、どうして世界中にこんなに悪がはびこっているんだ。なんで神様はそれを許しておられるんだ。もう世界中の悪い奴らを今全部滅ぼしてしまわれたらいいのに。こう言ったそうです。それを聞きましたクリスチャンの友人はこう答えました。確かにそうだけど、もし神がそうなさったとしたら、僕や君は今たちまち滅びてしまうに違いないよ。僕らも神様の前には罪人なんだから。神様は世界を正しく裁かれるけれども、でも神様は僕らが滅びてしまわないために、まずイエス・キリストを救い主として使わせてくださったんだよ。皆さんそうですね。主イエス様が裁き主として来られる前に救い主として来てくださった、なんという恵みでしょうか。ヨハネの 3-17 にこうあります。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。そうですね。イエス様ご自身もこうおっしゃいました。人の子が来たのは、失われたものを尋ね出して救うためである。イエス様が再び来られる日を私たちが平安をもって迎えることができる、そのことのために、まずイエス・キリストは救いの道をこのように育ててくださったのです。私たちはイエス様がもう一度来られる、その日が来る前にイエス様の救いをしっかり握りしめていたいと思います。その救いの中に、恵みの中に歩んでいきたいと思います。そのことによってイエス様の第二のアドベント、再臨は私たちの希望になる、決して恐怖にはならない、本当に喜びになり希望になるんです。ユダヤの人々がヒトラーによって苦しめられていた時代のことです。ドイツをはじめ周りの国々の心ある人々はユダヤの人々を自分たちの家にかくまいました。でも大っぴらにかくまいませんから、屋根裏ですとかですね、例えばこの戸棚をですね、書棚をずっと動かすと入り口があって小さなスペースがある、そういう秘密の空間を作りまして、そこに人々をかくまったんです。ユダヤの人々はヒトラーの手から逃れようといたしました。そんな隠れ家でもユダヤの人たちにとって一番大切なお祭り、杉越祭が祝われていました。ある家族が杉越祭を祝おうとしましたが、ろうそくがありません。それで父親がバタを燃やしまして灯火にいたしました。すると子供が言ったんです。お父さん、もうバターないんだよ、それ燃やしたらもう食べられなくなるよ。父親は答えました。我が子よ、人はバターがなくても生きていける、しかし希望をなくしたら生きてはいけないんだよ。そうです、この父親の言ったことは正しいことでした。人は希望なしには生きていけません。とりわけ苦しみの日に人を支えるのは希望です。神様がこの苦しみから救い出してくださると信じる、その信仰から生まれる希望が 人を支えます。主イエス様を信じる者にはどんな状況の中でも希望があります。神様を知らない人から見たら、ああもう絶望だと思えるような、そんな状況の中でもイエス様が一緒にいてくださる、この約束があるからです。この主イエスキリストがもう一度この世に来て、私たちは主イエス様にお会いすることができるんです。その時私たちは罪や悪、病気や死、苦しみや困難、私たちを悩ませてきたすべてのものから解放されます。私たちの救いは完成します。今世界は各地で戦争、内乱、そしてテロが起こっています。私たちは不安の中に今生きています。このままで新しい年はどんな風になるんだろうか、そういう恐れが世界を覆っているようですね。でもイエス・キリストが来られる時にはあらゆる戦争は終わりを告げます。主イエス様は世界に完全な平和をもたらしてくださいます。主イエス様がもう一度おいでになる、これこそ最高の希望。私たちはこの希望を持つことによって日々に起こってくる困難、心配など、それに負けないで生きていくことができるんです。先日ダラス市内をドライブしておりましたら、あるショッピングモールのあちらこちらにですね、 Peace、Joy、Love、 そういう言葉の書いたバナーがたくさん飾ってありました。どれもこのシーズンを表す言葉ですよね。でも皆さん、イエス・キリストなしに Peace、Joy、Love、 それは果たして実現するでしょうか。いいえ、単なる言葉で終わってしまうことでしょう。イエス・キリストがもう一度来られるんだ、この希望なしには平和も喜びも愛も私たちの心に、あるいは私たちの社会に、またこの世界にやってこないのです。まことの神様、イエス・キリストを抜きにして本当の平和も喜びも愛もありません。今日お読みした聖書の箇所のイエス様はこう言っておられます。これらのことが起こり始めたら、イエス様の再臨の予兆になるものですね。身を起こし頭をもたげなさい、あなた方の救いが近づいているのだから。皆さん、希望を持つ者は決してうつむき、うなだれることはないですね。ある牧師が希望をなくして自分の問題に閉じこもっている人に言いました。君、自分のへそばかり眺めていても解決はないよ。部屋の片隅で膝を抱え、そこに頭をうずめていても何も起こりません。立ち上がって天を仰ぎ、神に祈りなさい、そういう勧めですね。皆さんが空港に家族ですとか友達を迎えに行くときどうでしょう。出口のところで待っていて、こう顔を上げてですね、あるいは背伸びをして出口に向かってくる人々の中に友達がいないか家族がいないかと見ますよね、探しますよね。そのようにイエス・キリストを信じる者は身を起こし頭を上げ、愛する主イエス様が向こうからおいでになるのを待つんです。救いは近づいている、この希望に励まされつつそうするのです。イザヤの40-31、しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる、走っても疲れることなく歩いても弱ることはない。このアドベントにもう一度主を待ち望むことを学びたいと思います。私たちには確かな希望が与えられているんですから、身を起こし頭を上げ歩み続けたいと思います。 そして主イエス様を信じ、主イエス様に従い、主イエス様の再臨を待ち望む人がもっともっと増えるようにと祈り、証しをしていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは救い主を送るとの約束を一つも違わず見事に成就してくださいました。その救い主イエス・キリストが、私はすぐに来ると約束してくださっています。私たちをこの確かな約束に基づいた希望に生かしてください。人生のどんな問題にもへこたれずに身を起こし、頭をもたげるものとしてください。私たちがこの希望を証しすることによって、さらに多くの人が主イエスの再臨を待ち望むことができますように、主イエスのお名前で祈ります。アーメン。